胎内市の防災対策、個別避難計画の作成。近年の災害において高齢者や障害者等多くの方が被害に遭われています。令和3年に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされました。胎内市では近年全国各地で頻発する大規模災害に備え、令和4年度から同計画作成に向けた取り組みを開始しました。個別避難計画とは、災害発生時に高齢者や障害者、避難行動要支援者に適切な避難支援ができるよう、要支援者の状況や避難先、避難を支援する方などを記載したものです。推進体制や連携について、個別避難計画の作成についてはその性質上、市と自治会、集落の共同で取り組まなければなりません。また福祉に関わる関係者の協力も必要となります。現在これら関係者で協力し合いながら作成に努めていますが、自治会、集落の役員を中心とした地域住民が支援者になっていただくなどの協力が必要不可欠となっており、普段からの支え合い、助け合いの取り組みが計画策定及び実行するための基盤となってきます。防災行政無線整備。胎内市では平成21年4月から防災行政無線の運用を開始し、防災情報や行政に関する情報だけでなく、自主防災組織の訓練など地域住民の皆さんにも有効に活用されています。現在システムの老朽化に伴い再整備工事を実施していますが、自然災害以外の鳥獣被害などの対応や、より迅速に情報が届けられるよう、防災アプリの導入や屋外拡声支局の増設、音が遠くまで届けられるよう高性能のスピーカーへの切り替えなどを行い、令和7年度に完成する予定です。これまでの経験を忘れず命を守る備えを。能登半島地震の発生から1ヶ月が経ちました。改めて必要とされるのが日頃の備えです。災害が起こる前に何を備えるべきか、起こった時に何をするべきか、この機会に考えてみましょう。防災アプリ、今年3月スタート。胎内市の防災情報がスマホに届く。現在多くの方に活用いただいている防犯防災メールを3月末で終了し、新たに防災アプリの運用を開始します。災害地に防災行政無線放送の内容が音声と文字で届き、市外など遠方でも利用できます。登録方法などの詳細は後日市報等でお知らせします。防災減災新潟プロジェクト2024、胎内市もこのプロジェクトに参加しています。今年は新潟地震から60年、新潟焼け山火山災害から50年、新潟福島豪雨 7.13 水害及び中越大震災から20年という多くの災害の発生から節目の年となります。このプロジェクトでは、つないだ教訓や記憶を自分ごと化し、日々の災害への備えや命を守る行動につながる取り組みを進めます。問い合わせ、総務課防災対策係、内線1311。